火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士雄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は味噌の選び方です。
そうです、味噌の選び方ですね。
はい、
その、まあ、4つのタイプの味噌についてまずご紹介したいと思います。気をつけるべきことですよ。まずインスタント味噌、これちょっと気をつけた方がいいですね。
はい、
忙しい食卓やこう職場でランチでよく重宝されるんですが、実は世に出回ってあらゆる商品が加熱殺菌されているために酵母や麹菌は全滅してるんですね。まあ、インスタント味噌汁というのは発酵食品に期待される健康効果がそれほどでもないということは言えるということですよね。
はい、
次に出汁入りの味噌汁、
はい、
これ便利ですよね。私もたまに使うんですけど、まあ、これも実は殺菌処理されてるんですよ。
はい、
うん、実はこれらのタイプというのは酵母菌の出す酵素が出汁成分を分解して味を劣化させてしまうために、まあ、それを防ぐために殺菌処理がされてるわけですよ。
はい、
そうするとやっぱ効果が薄くなりますよね。
うん、
で次、これもあのよく表示されてますから見ておいてください。酒精ってやつね、酒の精って書いて酒精。まあ、これが添加されている味噌っていうものを、じゃあ酒精っていうのはまあアルコールのことなんですよ。
はい、
菌の活動が休止している味噌になっちゃうわけです。
うん、
まあ、これは酵母菌が発酵して炭酸ガスが普通発生するんで、まあ、容器が膨らんだりするのを防ぐためにアルコール加えた味噌なんですね。
はい、
ただこれによって菌の活動は休止してしまうんですよ。
はい、
つまり酵母の働きを止めてしまっている食品に健康効果はあまり期待できないということが言えるんですね。
はい、
あと最後にですね、無添加タイプ、これ良さそうじゃないですか。
はい、
これも販売者の都合なんですが、容器の膨張を防ぐことを目的としているので、加熱殺菌処理されている場合があるんですよ。
はい、
この加熱の殺菌しているかどうかの有無がパッケージに表示する義務がないので、良いと思って使ってみても実は効果はそれほどないという場合があるので、ちょっと気をつけられた方がいいですね。
はい、
非加熱って書いてある商品は僕は実際見てるので、うん、そういう商品買うといいんじゃないかなと思うんですね。
はい、
で本当にじゃあどんなものを選べば本物になるのかということなんです。本物味噌ですね。本物は基本的に、これよく聞いてほしいんですけど、無添加ですね。
はい、
で呼吸口がまあついてるものがあれば一番いいですね。
うん、
で長期熟成されてるもの、
はい、
そして何よりも用冷蔵のところで売ってるものですね。
うん、
まあ、食品に酒精を入れずに発生した二酸化炭素が抜けるように容器に工夫してある商品があるんですね。
はい、
まあ、呼吸口は蓋の上部に分かりやすい位置についてますから探すのは簡単です。うん、また美味しさの観点からは長期熟成を掲げているものがいいということと、冷蔵で売られているものが良いんですね。
冷蔵なんですね。
冷蔵です。あの冷蔵のところにスーパーっても2箇所に分かれてます。
はい、
大量生産されている安価の味噌っていうのはですね、常温棚で売られていて、大体 1,2 週間の醸造で作られたものが多いんですよね。
うん、
まあ、どうですか今井さん、味噌についていろいろかなり突っ込んだお話しましたけど。
いや今聞いたらちょっとうちで使ってる味噌調べたくなりました。
ちょっと見たらいいと思うんですね。
はい、
それでだいぶ効果が違ってくると思います。
うん、
じゃあ次に、じゃあお味噌の話から今度トマトの話ですね。実はトマトも腸にいい食べ物の一つなんですね。
はい、
まあ、水分、水溶性、不溶性、こう両方の食物繊維、カリウムをこう豊富に含んでいるので腸の運動を活性化するので非常にいいものなんですね。
はい、
またトマトは直腸がんの予防にも優れているということがあの発表されているんですよね。これはトマトに豊富に含まれている、まあ、リコピンの作用と言われているんですけども、まあ、これが大腸がんの予防に大きく寄与しているということが言えると思うんですね。
はい、
まあ、リコピンはオリーブオイルとなどとこう一緒に食べるということで効率よく吸収されますので、
うん、
ただ気をつけなきゃいけないのは残留農薬には十分気を使っていただきたいんですね。
はい、
実はあのトマトっていうのは残留農薬ワーストランキングでトップ10に入る、
うん、
まあ、ちょっと危険な野菜とも言えるんですね。
うん、
だから本来はオーガニックのこうトマトを食べるのは望ましいですが、まあ、実際市販されてるのは少ないので、しかもかつ高価なものなのは難点なので、そこでおすすめなのは、まあ、事前に野菜洗い用の洗剤ですね。僕も今実は買ったんですけど、農薬を落としておくと、そしたらもう全然経済的に安心して食べれるので、
うん、
野菜用の洗剤をちょっと使われるとさらにいいと思います。
はい、
で最も大切なのは水なんですね。正確には食べ物じゃないですけど飲み物ですけど水が最も重要で、まあ、ここまで腸にいい食べ物の話いくつかご紹介しましたけど、最も効果的にはやっぱりお水なんですよ。
はい、
口から大腸まで届く人間の消化器官においてはもう水はなくてはならない存在じゃないですか。このお水をしっかりしたものを飲むことによって体の調子が良くなる。まあ、人間の体の 60% を占めるのはまあ水と言われてますから、
はい、
腸機能の維持だけではなく体全体の機能維持にも大きく関わってくるので、まあ、積極的にまあ1日2リットル取るといいってよく言われてるんですが、2リットル取るのはなかなか難しいんですが、意識しておくと随分違うんじゃないかと、そのように思ってます。
はい
はい、
まあ、年度スタートばっかりですけれどもね、体調をこう維持していくためにもこれ非常に重要ですね。
そうですね。 ぜひ参考にしていただいて、またポッドキャストでも聞きますので、
はい、
もう一度聞いていただいても、リスナーの皆さんとかリスナーの周りの方でですね、体調崩した方とかにぜひ教えてあげていただきたいなと思ってるんですね、
はい、
ぜひお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。